The Batuman Podcast.
いや別にいいんですけど、まあ、今回ほらね、
ね、
50回なんですけど、90回なんですけど、いや、あのね、理由があるんですよ、理由が。
テンション低かったね、今日ね、抜けから。
そう、あの、直前まで、
うん、
やさぐれムービーレディオを収録したんですよ、一人で。
おぉ、やさぐれてたんだ。
やさぐれてたんですよ、それで。
うん。
トラブルがあって。
また
はい。だから、すごいもう、今、くたくたなんですよ、実は。意外とね。
ああ。
喉が痛くて、だから酒飲んだんです。
ああ。おかしくない？
ん？
喉が痛くて酒を飲む。
潤すために酒を飲む。
ああ、そういうことね。
そうそうそう。うん、ほんと結構頑張って喋ったんですよ。
うん。
だけどね、取れてなくて。
しょうがない。なんかさ、うん、本当思うんだけど。
はい。
おみえさん仕事がうまくいってって話聞かないけど大丈夫？
え、それそんなリアルに聞かれても困るじゃないですか。
そうだよね。ごめん。
これリアルに答えたら多分なんていうのかな、電話来ますよ。
あ、本当？
身内から。
あ、身内から、ね、大丈夫なのあんたって。
うん。
ああ、あのそうか、うん。
多分ね、いいね買うちゃったら言いふらされちゃうんでやめてください。
あ、わかった。
はい。
どういうこと？よくわかんないけど分かったっ
すね。それはまた後でちょっと繋がってる話なんで、実は今の。
あ、ほんと？
実はね。
じゃあ、そっとしとくね。
はい。まあ、90回ね。
90回。
やさぐれムービーレディは今日で50回やったんです。50回。
50回。
そう。
やさぐれそんだけしかやってないの？
そうですよ。2年半やってますけど、
うん。
やっと50です。
なんかさ、思うんだけど、
はい。
こう、革靴にしても、
うん、
ワンライにしてもさ、まあいい数字になってきてるわけじゃん。
はい、そうですね、うん、
ちょっとマンネリじゃねえかなって。
おお、気づきました。
うん、
気づいちゃいました。
気づいちゃった。
うん、なるほど。
今日もね、ほらセミナー行ってきたって言ったじゃない。
はい。
そのセミナーを聞く前から思ってたんだけど、聞いてみてやっぱりそっかって思う部分もあったりとかして、
うん、
なんかね、あの数字が全てじゃないってそのね先生はおっしゃったのよ。要はネット上で見える数字が全てじゃないよって、
うん、
おっしゃってたんだけれども、やっぱり一つの目安ではあるじゃん。
そうですね、モチベーションにつながったりしますもんね。
そう。でもね、なんかその数字の伸びが最近悪い。
それは、ワンライが？
革靴も。
ん？
革靴もよ。
それはアクセス数？
うん。いいねとかね。
あー、なるほど、そういうことか。
そう。
うん。
悪い、最近。
いいね、最近だと、1個、2個やしかつかないですけど。
そう。
ワンライは？
ワンライはね、ほら、ワンライってさ、結局、こう、配信日に関しては、
はい。
もう、ね、何箇所でシェアしてるんだ？私でしょ？私が2つでしょ？ 4 箇所でシェアしてるわけよ。
うん。
違う。5箇所、5箇所。そう。で、うん、革靴でシェアして、デルファイスでシェアして、
うん、
Facebook 上は。で、私の Facebook でもシェアをしてるわけ。
うん。
で、やっぱりね、おのおのの数字が微妙にね、ちょっとずつ下がってきてる。
あ、そうですか。
気がする。あ、まあ、田口さんとか、うちのボスとかのやつは見えないけど、私が持ってるその3つに関しても、ちょっとずつ下がってきてるなっていう。
うん、じゃあ他の2人も下がってるでしょ。
可能性があるよね。
うん、
っていうか、まあ、そっちの方が大きいよね。
そうですね。
ね。そう。だから、なんかね、ちょっとマンネリしてるんだろうかっていう。
うん。やさぐれに関して言うと、僕は逆に広がりを感じてますよ。
そう、やさぐれはだからその中で異質なのよ。
あ、そうですか。
前から言ってるじゃん、やさぐれはちょっと違うよって。
そうかも、そうかもね。うん。
そうそうそうそう。それが、まあ、如実に出てきていて、
いい。
でも、こう、やさぐれを作っ ている大峰さんという存在が革靴マンを作っている大峰さんという存在と一緒なわけじゃん、
はい、
脳の構造とかね、
うん、
人格ももちろん、はい、
適当さ加減とかね、
そうそうそうそう、絶対スタンスとしては変わってないじゃんきっと、
うん、
だからそう考えるとやさぐれを参考にするのもどうなんだろうかっていう部分もあるわけよ
どうなんだろうかってそれあれでしょ、疑問系です、それが
っていうか、あのね、なんかやさぐれで言うならば特化してるのはそういうこう何
映像とか、
そうそう、そういう業界ものであるから特化してるのかもしれないっていう可能性があるわけじゃん、うん、っていうかそれが大半なのよ、
うん、アプリケーションとか、まあフォトショップとかなんとか特定のツール
そうそうそうそう
とかあったらいくらでも話せるから、まあそういうのたまに話してますけど、まあだからそういった含めてそういった特殊な業種というジャンルですよね、そうそうそうそう、
すっごい特殊なわけじゃん、
あ、そうですか、うん、
動物とか以上に、
うん、うん、
犬猫飼ってる人の方が絶対そっちムービンレディオに興味がある人より多いわけよ。
うんうん、それはそうでしょ。別に否定しない、否定しないけど、はい。
だからまあ参考にならないかなっていう私の勝手なね。
ですね、やさぐれムービンレディオ iTunes で見るとわかるんですけど、
うん、
この番組を見た方は他のこの番組も見てますよ的なのがあるんですよ。
うんうんうん、
あれで同じようなジャンルを見てる方が いるっていうの分かるんですよね。
私すっごい今自分のパソコンでびっくりした、 iTunes が入ってない
あ、それだそれだ、
もうそれ、それか、
そういうのがダメなんですよ、
初期化してから入れてないんだ、そういえばもうそれどころじゃなかったっぽい私
それはいかんすね、
いかんね、
いかんですよ、それは早く入れて今の自分のそのワンライとかはどういった立場にいるのか、
ね、確認しなきゃだよね、
そうですよ、ついでにワンライも見てもらって、川口マンとかやさぐるも見てもらっていいですか、
今
いや別に今じゃなくていいですよ、で僕のも
あとでしょ、
僕のも見れないんですよ、
ああそうなんだ、
なんかね、あ新しい Mac にしたら、
うん、
iTunes が見れなくなっちゃったんですよ、
あれやだ、
うん、だからそれもういいやと思って、
そう、なんでしかもそれを入れてないかっていうと、再インストールするとさ、ボスがさアップデートした時に、うん、なんかちゃんと起動したくなっちゃったみたいな怖いことを言ったんだよね、
あ、はいはい、
なのでそれもあってちょっとね、及び腰だったかもしれない、
なせめて iTunes は入れてくださいね、
はい、入れます入れます、
はい、
ちょっと確認してみますね、これ収録終わったら早急に
はい
はい、そうそう、まあそれはまあちょっと横道にそれたけれども、なんかかなっていうのをここをちょっとしばらく感じていて、
うん、でもポッドキャストとか何でもそうですけど、続けることが一番の近道だってのは、
そうそうそうそう、確かに今日ほら行ってきたセミナーの先生もね、
うん、
もう続けることが大事なんですよっておっしゃってたので、
うん、いや本当はっきり言いますよ、始めることは簡単なんですよ、
続けることが大変だよね、
すっごい大変でしょ、
ほんと大変、
スケジュールがとかね、
そう、
うん、あれをなんていうか何とかやりくりして回数重ねるってのは本当にやった人しか分かんないと思うけど大変なんですよ、
そうなのよ、これまずね聞いてらっしゃる方がすごいねって言われるのが、
うん、
みんな集まって撮ってると思ってるわけ、
ああ言われます言われます
ね、うん、大峰さんと私にしても同じ部屋にいて喋ってんでしょみたいな、
うん、
まずそれが違うから、まだそこの部分はね、
うん、
あだったら楽だねみたいなこと言われるんだけれども、
けれども楽じゃない楽じゃない楽じゃない、
そうなのそうなのよ、結構さもう2人だったらまださお互いのこう時間を調整すればいいだけだけど、3人とかになってくると私が間に入って2人をとかになってくるわけだ、
うん、
でましてはこうワンライとかって1ヶ月間でどんぐらいどういう内容を取るみたいなのを決めてるから、ここの時はボスにいてほしいなみたいなさ、
うん、
こともあるわけ、
うん、
このネタはボスでしょみたいな時とかもあるし、さやちゃんのほんわかした雰囲気が欲しいよねみたいな時もあるし、なんか2人が揃うのはいつみたいな こう隙間産業みたいなさ
あの実際に集まってやったら週1なんて無理ですからね。
ね、
うん、
そうオンラインはね成立しない。福島だから一人、
うん、そう、まあ、近所にいて本当に僕とね中山さんみたいに徒歩2分3分だったらまでできますけど、
そうそうそうそうそう、うん、今30分空いたからじゃあ行くよとかさ、
とかね、うん、そうそういうレベルですよ本当に。社会人、みんな社会人なんですよ。
そうで、ましてやさ別々のところにみんな働いてるわけじゃん、
うん、
業種も違うし
って、あの活動してる時間が違ったりとかね、
そう、うん、そうなのよ。
そうなんですよ。
だからね、ほんと良いじゃない、
本当にね、本当に自分でもね90回続けたのが本当すごいと思う。
すごいね。私ワンライが35回だけど、はい、35回でもすげえなって思うもん。
心折れそうなことあったでしょ。
あったよ、多々あったよ。だからもうほら配信日の付近でどうしても予定が詰まってる時ってあるわけ、
うん、
あのサロンに行くのが基本的に月金土とか日曜日とかその辺がサロンだから、ちょうどねワンライの配信日周辺がサロンに行かない日なの。そうするとその中に私はこう都内に行く予定とかをみっちり詰めるわけよ。打ち合わせとか他の、
はいはい、
そうすると帰りがいつになるか分かんないわけ。
うん、
この間の週中の火水木みたいなのが。でも笑い水曜日配信だからだからもう前もって収録しといてみたいな、でデータだけアップしといてブログを配信できるようにしとくみたいな、う
ん、よかったそこまでできるようになったんですよ、いつの間にか。
ことをしてた
じゃないですか。
結構前からやってるよこれ。
マジですか。
うん、
あ素晴らしいです。
頑張ってるんだよ結構。結構頑張ってるよ。でそのね編集のやつもさ、ほら私がパソコン初期化しちゃって BGM がなくなったみたいなお詐欺になったわけじゃん、
うん、
お峰さんとの間で。
そうですね。
でこうね音量がちっちゃいとかっていうのも直したし、
うん、
成長したよね。
物事っていうのはね必要に迫られて覚えるもんですからね。
ほんと、
うん、その時一番吸収できるんですよ人間ってのは。
そうだね、
うん、
本当にねやる気次第。
そう、
でもそこで軽くこう手を差し伸べていただくかいただかないかで折れるか折れないかも決まってくるわけよ。
ああ、ありますね、うん、わ、うん、かります、わかります、まあ、
微妙なとこなんだけどね、
うん、本当あのね余裕がある人間で誰一人いないですからね。
ね、
うちのメンバーで、うん、
どういうこと。
いやいや精神的金銭的いろいろいろいろですよ。
あ、まあね、まあ、
小塚さんぐらいになるとまあわかんないけど、
うん、
わかんないけど、うん、
でも、あの、結構ね、うちのボス、こまごましたこととか、あんまり好きじゃないのよ。
うん。うん。
まあ、考える部分が違うから、もう、未来に向かって、こういうふうに、こういうふうにっていうのを考える人だから、
うんうんうん。
それはもちろん会社の社長だから、当たり前だよね。
そうですね。
で、そういうこまごましたところ、こう、私が、例えば、ワンライを編集して、収録してとか、収録して、編集して、みたいなのとか、あと、こう、誰かを呼んでとか、
うん。
そういうこう隙間をこう埋めていく仕事が私の役割なんだけれども、さすがにこうパソコンを初期化してテンパってる私を見て、ちょっとじゃあ今度その収録の仕方をね、
はい、
教えてごらんって言ってくれたのに私はもう感動したよね。ボス。
想像できないな。
まあそんな教えてごらんって優しい、いやまあ、いやそういう言い方ではないけど、じゃあ今度教えなって、あのうちのパソコンにもそのソフト入れとくから言いなさいっていうことを言ってくれたのが、う
ん
う
ん
う
ん、ありがたい、
うん、ありがたいよね本当にね。これ本人には言ってないし、
うん、
そのソフトの名前すらまだ言ってないんだけれども、
はい、
もうとりあえず今できるようになってるからさ、
うん、
ね、こういうできることだったら煩わせなくていいわけじゃん。
そうですね。
で、
そうですね。あ、でもね、これちょっとまあこれもちょっと脱線するんですけど、
うん、
もう一人誰か収録できる体制取らなきゃまずいですよ。
まあね、
本当は、うん、あのね、例えばどうしても間に合わない渋滞に巻き込まれて、うん、アクセスさんが家に行けないと、
うん、
そうなるとスカイプで参加できるんです、ですよ。
うん、
ね。でも録音はできないでしょってことです。
そう。ただそれがないじゃん。
え？
それないのよ。
何がないんです
か。そういう環境になったら時間をずらすとか日にちをずらすとかしちゃうから。
あーなるほどね。
そう。
そっか、それとまだそれといいんですよ。うん。
そうそうそう、そういうことができるんで、そういう必要性がまずないのがありがたいことなんだけど、
うんうん、
まあ、それに振り回されるのはこうさやちゃんだったり、
うん、
ボスだったり。でボスがそういう時は私だったりさやちゃんだったりとか、お互いこうみんなでそういう感じになってるから、
うん、
調子が悪いとかさ、まあ、あるわけじゃん人によって。そういう意味では持ちつ持たれつうまくこう回ってるんで、おかげさまで、
うん、
だからねそこまで苦痛じゃないんだと思う私も。
そうですね。
もう嫌だやめたいみたいなこと言ったことないでしょ。
俺は今のところは聞いてないですね。
でしょ。
うん。
でもうこうなっちゃったから今回休みますみたいなのもないでしょ。
ないですね。
ないでしょ。唯一一回だけ一日遅れたっていう。
うんうん、はい。それもなんかトラブルがね原因で。
そうそう。
確かに。うん。
なんかそれがなんかこう秘訣なのかなって。
うん。
そういう意味ではこうすごく協力的な二人なので。
うん。
出れない時は出れないだし。
うん。
うん。
助かりますね、そういうのは本当に。
ありがたい。
僕もね、一時期一人でやったこともあったのかな、カーグツマンっていうのは。
うんうん。私が入る前の、ちょっと前ぐらいがそうだった。
ちょっと前ぐらい、そうですね。
うん。
まず石井さんと武井さんっていう二人と三人でやってて、で、四条さんが途中で入ってきて四人になり、
うん。
で、四条さんが抜けて武井さんと石井さんが抜けて2人になって武井さんがすぐ抜けて、その後1人で1ヶ月弱ぐらいやって、
うん、
1ヶ月休み、
うん、
で大久保さん迎えて再開して3ヶ月ぐらいして、明沢さんが入ってちょっとして大久保さんが抜けて、
うん、
っていうようなすごいね、こう今思い出して思い返したら結構変遷すげえと思うてか、うん、
すごいよね。
忙しかったっつか、いろいろありましたね。うん。
なんかその中でこんだけ私が一緒にいるっつうのがすごいでしょ。
すごいですね。距離一番離れてるんですよね。
そう。
吉田さんが。
一番遠いよね。
うん。
一番遠いし、一番多分喧嘩もしてるんだろうね。
そうそう。一番話してる時間長いんです
よ。そう。
そう。で、喧嘩してる分ね、逆に今は喧嘩あんましてないですよね。
そうだね。
うん、
大峰さんのスタンスもちゃんと分かってきてるし、私のこの足りないスタンスも大峰さんが理解をしてくれてるんだろうなっていう、
うん、多分そうなんですよ。僕もあんまり意識した記憶はないんですけど、
うん、
あんまり最近こうなんかイラッとしないですもん
じゃあでも多分そのイラッとするのは、
うん、
もう一時さ、すっごい週に2回あったわけじゃん、
うん、
収録が
週に2回、
うん、あったりとか、
ええ、
結構、
はいはい、
うん、すっごい話す機会がすっごい多かったりとか、
はい、
あとそれに付随する問題とかもいっぱいあったから、
うん、
余計なんだよね多分、うん、その当時は
。またいろいろね問題とかもね、
そう
身辺にねあったりとかしたからとか
あったし、あと私もこうワンライを始めたばっかりでふわふわしてる時だったから余計だよね、きっと。うん、
なるほど。
うん。
そうですね。あの時はよくこう、リペアっつうか、持ち直しましたよね。
本当だよね。
うん。僕がすごいのかなと、ちょっと今、思うんですけど、正直。ね。
まあいいよ、うん。いい。
素晴らしい切り返しでね。
そうだね。うん。いいよ。もう。男の子だからね、立ててあげるよ。わかった。そうだよ、大峰さんがいたからこそだよ
いいですよ、
いいか、
聞いてる人もドン引きですよ、
うん、いやもうそれは俺の発言からドン引きだよね、きっと。
あ、そっか、
うん、
でもまあとりあえずなんだかんだ言って白沢さんと続けてもうかれこれ50回いかない、50回ぐらいですか、本当に。
そうだね。
そうですよね、
うん、
だって8月の中旬頃から参加されたんでしょ、確か9月とか。
そう
それからフルに参加してるから。
そう、一回も休みってなくない？私
多分ないです。
どんだけ律儀なの
ってことは47回ぐらい出てるわけでしょ、最低でも。
うん、出てると思う。半分いるってこと。
半分以上いますよ。
不細工だと何なのって言われ
る。俺はさ、あ、僕が言ったわけじゃないでしょ、それ。あれ、今、やめてください、今。今の発言、ね、やめて。
そうだね。大宮さんには言われてないよね。心で思われてたとしても。
いやいやいや、そう。誰かがコメントで残したんでしょ、それを。
そうそうそうそう。
うん。僕じゃない、誰かがね。
ね。本当に、こんな愛くるしい。
うん。うん。愛くるしいね。
愛くるしい。
もうちょっとイラっとき
た。私ちょっと自分で言ってて情けなくて涙が出てきちゃった。
よかった、伸ばさなくて。あの、ほら、ね、今、90回、
うん、
だと、年末やっぱり、第3週ぐらいかな、多分。100回になるんですよね。
おうおうおお。
それはそれですごくいいことだけど、
うん、
この10回ぐらいをほら今マンネリって話したじゃないですか。
うん。
やっぱり、ね、そういうのをねこう崩すようなまた新しいなんかこう試してみたいななんてちょっと思うんですよね。
また喧嘩でもしなきゃダメかね。
喧嘩表に出てないでしょ。表に出てないじゃないですか。
あ、そうだね。
喧嘩はね。
そうか。
あれは流せないから、うん、だから何かこう、また新しいことを試してみよう、見ましょうよ的なね、うん、ことから入っていって、
うん、
で年末あたりに新しいことが、うん、それはまあ今後ですよ、今後。今日は一応お題があるんですよ。一応フリートーク、みんな扱いですけど、うん、今日は切らないですからね。あ、切らないです。
いいよいいよ。うん
だから僕は切ります。いいですか？
うん。
この番組は B プランニングデルファイさんの提供でお届けします。ね。B プランニングさんあっての科学のポッドキャストですからね。
ね、どうしたなんかやらしくなったよ。どうした
決して、今月が更新の、うん、だからじゃないんですよ。ね。今月
契約の、これ聞いてるかな、ボス。
決して今日が、今月は契約の更新月だからだけじゃないんです。いつも僕はもう思って、番組を進めさせていただいてるんですよ。今度からは、川口 MAX TV の冒頭あたりに B プランニングっていうのを入れようかと思ってるっていうのもちょっと内緒ですけど。
うん。ありがとうございます。うん、
はい。いや、だからって、ね、これ喋ってるわけじゃないですよ。ね。うん。本題行きましょうか、じゃあ。
うん、本題。また健康法？
あ、今回はね、健康法じゃなくて、オリンピック。
あー、決まったね、承知。
先日決まったばっかりのやつ、あれでしょ？
うん。うん、
これね、別に僕はあんまりね、結論が言っちゃうとあんまり嬉しくないのが正直なところで、
うん、
扱おうかとか迷ったんですよ。
うん。思う、それは。私もそのタイプ。
引っかかってるっていうのは別にその、いや、事実自体は嬉しいんですよ。
そうそう、すごいねって思うのよ。純粋に。
うん、楽しみだしっていうのはあるけど、でもね、こう、あの首相何言ってんだよみたいなっていうのが引っかかってるんですよ。
なんかさぁ、うん。ほら、また今日もさ、フランスの新聞で、今日もって言ったらあれだけど、
はい。
あの、フランスの新聞で風刺画みたいなのが出たじゃない？
出てましたね。腕が3本。
と足が3本のね、力士がっていう。うんとかさ、あともう水泳のプールは用意されてるみたいな、福島にみたいな。
うわ、うまい、うまい。
そう、そうだね。だからまあ、ほら、そういう風に揶揄されるのもしょうがない状態なわけじゃん、今。
うん、そう。
だからそれがこうね、オリンピックが開催までの間に本当に海外の人が安心して来れる国に。なってられるのかなっていう純粋な心配はある。
そう。まずそこは、あのね、プレゼンか何かを聞く前からあったんですよ、僕は。
うん。そう。だってさ。
日本いいのかな、そんなこと言っちゃって。名乗り上げる資格あんのかななんていうとこね、うん。もっとやることあるんじゃないかなとかって思うじゃないですか。
そうなのよ。うん、確かに、額面通りで起爆剤としてはすごいと思うのよ。オリンピックをやりますって、
うん、
地球規模の、ね、
うん、
事柄として、
はい、
各国の事柄としてレベル、国としてのレベルで考えると起爆剤としてはすごくありがたいことなんだけれども、
うん、
なんかこう、それを現状の先が見えてないこの日本に使っていいのっていう、
うん、
心配がね。
あの A 首相の、
うん、
状況は完全にコントロールされてる的な、
うん、
うん、あの外に お先生とか周りが一切ないとか。
うん。そんなことはないよね。
正直ね、思ったんですよ。あ、こう、嘘ついてる現場っていうのはこういう場所なんだなっていうのは思いました。
うん。
うん。何言ってんですかと。その、ほら、今ね、地中に、なんかでっかい棒刺して、地中凍らせて、氷の壁張って水止めるって言ってるのあるじゃないですか。
うん。
あれだってね、年間の維持費がいくらになるかとか、成功するかどうかすら算段ついてないんですよ、あれ。
ね。
なんでコントロールできてるんですかって話じゃないですか。
そうなのよ。
しかも専門家でもないくせに自分が全部指揮取って、なんか把握してどのものか、でもふざけんなよと。まあ、和訳してるからもしかしてどっかに語弊があるかもしれないですよ。
うん。
でもね、こう、もうなんか、ちょっと、これがもしね、何かあったら、要はコントロールできてるとか、なんとかって言った手前、うん、あなた本気でそれは責任取れるんですよね。っていうか、嘘だっていうのは日本人、まあ僕らが聞いたらやっぱり違和感感じると思うんですよ。嘘だと思わなくてもね。
うん。
で、それでやっぱりできませんでしたって言った時に、お前どうなるか分かってんのかと。っ
ていうか、日本全体に引っかかってくる問題だからね、それ。日本人が嘘つきになる。
うん。
話じゃん。
うん。そうですよ。
ねえ、だからさ、なんかこう、って思ってしまうよね。嬉しいけど、っていう、素直に喜べない？
意外とね、Facebook とかなんとか見てても、やっぱりね、決まった、やったって書き込みはたくさん見えるんですけど、
うん、
それを危惧する声っていうのはほとんど見ないんですよ。でも確かに社説とかなんとかって漁ってると、やっぱりその僕が今言ったみたいに、うん、嘘ついてどうのこうの大丈夫かなみたいな社説もやっぱちらほら見かけるんで、あながちまあ、なんていうかな、過剰反応っていうか考えすぎではないのかなとは思うんですけどね。
ねえ、そう。あとさ、まあちょっと話それるんだけど、さっきのフランスの話じゃないけど、フランスも原発大国じゃん。
うん。
そのね、なんかフランスのあの風刺が、まあ、それが文化なのかもしれないけれども、いや、だってさ、って、フランスの皆さんだって紙一重なんじゃないのみたいなさ。
あ、でも、それは地震とかいろいろ要因があるから、
まあそうなんだけれどもさ。
地震どんなもんなのかなとか、うん。
うん、あるんだけど、こう、日本人の感覚だからなのかな。例えばこう、一歩間違えればさ、何が起こるか分かんないわけじゃん。
うん、特に日本。
日本もそうだし、地球規模でどうなるか分かんないわけじゃん。で、自然なんか管理できないんだから。
うん。そりゃそうです。
でしょ？
うん。
ね、こんな日本にだって、竜巻が、みたいな、えっていうようなことが起こったりとかしてるのが今の現状の地球なんだから。
そうですね。
それを、例えばそういう風に風刺してるってことは、そのまんま、しっぺ返しが来てしまう可能性もあるんだよ。っていう、なんかね、うん、大丈夫ってちょっとこうちょっと上から目線なんだけれども思ってしまう部分もあるわけよ、
うん、
今日朝さなんか洗濯物とか干しながらフランスもまあ確かにフランスがね言ってるその風刺してることも確かに日本に対して日本にとってすごく大変な問題なんだけれどもフランスも似たような環境なわけじゃんって原発に頼って生活をしているっていう、
うん、
そういう要はさ変な仲間意識じゃないけどさ、
うん、
なんかこう同じ穴の無人というか、
うん、
その人たちがその反応なのみたいな別に味方になってほしいわけじゃないんだけれど、
うん、まあ
なんかね、
まあまあ、
なんか釈然としないというか、
いやでも、うん、要はその風刺画っていうのは結局あれでしょ事実がどうこうっていうのは日本政府とかね、
うんうんうん、
福島がどういった対応を取ってきたかっていうのを風刺してるわけでしょあれ、
まあね、今までのことでしょ、
うん、
だから一番最初にこう原発の事故に対して協力的だったのはフランスだったりとかするわけだからさ
そうですよ
そうだからなおさら、なんでフランスがそんなことをみたいな部分もあるわけよ
うん、まあでも多分ね、多分ですよ、日本が嘘ついて、まあ、日本では福島がまずにあの政府に依頼したらしいんですけど、
うん、
頼むからその避難勧告は今はやめてくれ的なね、
そうなの
言ったらそうみたいです。だから政府が直接言ったっていうよりは福島側が頼んだらしいんですよね。だからその自業自得な面もあると思うんですよ、その過小評価、過小評価で、まあ、過小にね報道して、
うん、
で結局抑えられませんでした、何でしたって言ったらもう本当国際的な、ね、評価なんてガタ落ちで決まってんじゃないですか。
そうだよね。
だから言ったじゃねえかバカ野郎って言えないフランスのね、うん、思いがあってもおかしくはないかなとは思う。
ああ、そっか、そう考えるんだ、そうだったらそうだよね、
うん、あんなに言ったのにみんなで国際社会みんなで言ったじゃんみたいな、
うん、手を差し伸べたでしょみたいな、
うん、そう、まあそれ振り払ったってことはないでしょうけど、でもそういうのを拒んで自分たちだけなんとかなりますせ的なね、
うん、
こうやっちゃったのは
日本人特有の曖昧さというか、うん、ああまあまあまあまあみたいな、
今だって A 首相がね、
うん、
あんなこと言っちゃったんだから、それはあの、うん、ネイチャーとか見たらもう日本のあの原発はもうコントロールできないで物理的に不可能みたいなことを書いちゃってるわけでしょ、
うん、
でもそんだけもう世界的なね評価下っちゃってるのにまだ言うかよみたいな。
そうだからさ、なんかだって本当に物理的にコントロールできるのあれ。
なんか誰どっかの学者さんが言ったけど、もう物理的には絶対にコントロールできない状態になってるっていうふうには言ってましたよ、何かこう、うん、コラムか何かで、
うん、なんかさ、こう何やっぱ手を出しちゃいけないところってあると思うんだよね、
うん、その 目先のね利益とかなんとかに走っちゃって、
うん、
廃炉にするのにも結局何年かかるかとかって試算できてないでしょ今あれを。
そう、う
ん、じゃあそれまで維持費いくらかかるんですかと、いくらそれ今まで稼いだか利益を差し引きしたら絶対マイナスでしょあれは、
うんうん、
それでもまだやるんですかって話じゃないですか、
だってまたそれに関してさあとね、電力会社は 8% ぐらいの値上げをしないと追いつかないみたいなさ。
あ、確か来年の4月か3月めどにもしかして実質するかもね的な答案をしたんでしたっけ。なんかね
なんかあったよね、
うん、
来年の4月はあれじゃない、消費税じゃない。
いや、電力もそうです。
あ、電力違い、早ければ来月って言ってたよ。
嘘だーって、あれ違う、
ほんとほんとほんとほんと、
なんかどう違いますよ。そうなんだ。
あ、年内って言ったのかな。でも結構 ね、早めの段階って、うん、にしないと追いつかないみたいな。
まあ自業自得ですから。
うん、で、
あと自分の資産を売ってくださいってこと
でしょ。そう。で、それを抑えるためには新潟だっけ、狩りは。
うん、稼働させるってことで
しょ。稼働させなきゃいけないとかね。
うん。
でもさ、現に。あれ今原発で何個動いてんの？
あれすごく少ないんでしょ今。
そう。そうだよね。
うん、すごく一桁台でしょあれ。
うん。
あれ僕もね、それね、もう47期とか数字を聞いたりとかね、いや47って違うわ。50ぐらいの数字聞いたりとか、実は一桁台で1期だけとか聞いたりとかね、過去のニュースとごっちゃになってるんで。
私もなんかこう、ごちゃごちゃなんだけど。
でも唯一稼働してるっていうのも聞きますよね。
あれじゃない、福井かなんかで稼働してるの、モンジュじゃなくて。
モンジュ稼働してねえですよ。
うん。そう。じゃなくて、福井は稼働してるはずだよね。
うん。
確か。だからそういうレベルじゃん。
うん。
私たち一般人のレベルも。
そうですね。それもいけないんですけど、正直。
ね。ちゃんと見ないといけないなって思うんだけど、でも福井は東電じゃないもんね。
福井は当然じゃない。んでしょ、うん、
だって。近畿だね。
でも待てよ。と、あ、そっか。そ
うですね。関西だった気がする、
うん。
そう、福井に友達がいて、
はい。
そんな話をしてた。ちょうどその地震の頃に。あの、節電で、計画停電みたいな話の時に、
うん。
こっちの電気を上げられればいいのにね、みたいな話をしてたのを覚えてるから。
あ、それはあれでしょ、電圧がないから問題でしょ、あれ。
そう。だから電気は送れないっていう、
うん。
まんまなのかな、うんうん、
確かその時に電圧の際のね、問題を再検討してたみたいな、当時ありました
よ。そう、うん、あったよね。ただそれがこう、変更して統一化されたっていう話を聞いてない の私の情報が当たんないわけ。
統一されてないですね。
だよね。だからまだそうだよね、東電の領域ではないわけだ。関東で使える電気の状態ではないということでしょ。
うん。
なのオリンピックの話だよね。
うん、すごいなんていうか暗い重い話になってきましたね、随分。とりあえずじゃあオリンピックの話に戻りますけど、
うん、
今の段階でそのオリンピックがどうだかっていうのは僕は、うん、反対っていうことじゃないんだけど、でもやっぱりこうもっと見るべきもの、解決すべき問題が目の前にあるような気がするので、
もろ手を挙げて賛成っていうか喜べないというか。100% やったーみたいな感じではない感じ。
これで A 首相は問題をそらせて、やったね、やったって、これ歴史の教科書に載るぜ、イエイみたいな、ほくそに出るのを思うと僕かなりイラっとくるんだなんですけど。
なんでもなんか瀬戸際っぽいけどね、あの方も。
意外とね。JOC がほら、最近なんかね、観光例か何か敷いたじゃないけど、言ったじゃないですか、なんだっけな、セールか何かで、
ね、うん。
ね、五輪招致。
オリンピックとか、
うん、
そういうのを使っちゃいけないっていう。
うんうん。うん、あれ、言論統制すげえと思ったんだけど、なんか、ダメなんですかみたいな。
ああ、でも。
何のための景気、
でも、なんだっけな、それはもうずっとなんだって。IOC って。だから、ほら、よくあるのがさ、ワールドカップにしてもさ、日本でやってるサッカーのキリンカップとか、野球見ないから分かんないんだけど、うん、で、ずっとさ、球場っていうか、こう、グラウンドの周りに、協賛会社の名前がビャーって出てるの、
うん、はいはいはい、
出てるじゃん。あれって、オリンピックにほとんどないんだって。ゼロ。オリンピックはね、もうほとんどないんだって。ああいう会社の名前が画面上、私たちが見てるこの画面上の中に出てることっていうのが、うん、まずないらしいのよ。
はい。
私もこれ昨日ね、テレビで勉強したんだけど。
はい。
それはなぜかっていうと、スポンシャー、
スポンシャース
ポンシャー。スポンシャーの、言えない。スポンサーになっている、その、オリンピックっていう文言とか、
うん、
オリンピックに協賛してますよっていうやつっていうのはもう前もってやってるんだって。
うん、僕もそれに近いものは見ましたよ。
そう。
そのスポンサーのためだっていうのはね。
そうそうそう。で、それを特化させるために、その何億単位のお金を払って、要はスポンサーになってるわけじゃん。
うん。
その権限を守るために、他に対して厳しくしなきゃいけないらしいのよ。
それは聞いたら、ああ、なるほどねってちょっと思うけど、だけど、うん、なんで言っちゃダメなのってことじゃないですか。喋っちゃダメなんですかみたいな。
だから、喋るのはいいんだって。抜け道なんだって。
それは文章にして、
そう。
人呼んじゃダメなんでしょ？
形にしちゃうとダメなんだって。だから、抜け道として残されているのが言葉っていう。
だったら目に見えるようにすればいいだけなのね。スポンサーを。
だよね。だからそれが目に見えるのが、例えば、ある商品があったとするじゃん。それにオリンピックのマークが入っているとか、っていうのがそれに当たるんだってよ。
それは、でさっき言ったみたいに僕見えるようにしちゃって、区別化しちゃえば、てか、もっとね、景気盛り上げそうな気がするんですけどね。
そう、ただその、例えばスポンサー料っていうのは日本に落とされるわけじゃないじゃん。 IOC に落とされるじゃん。
JOC でしょ。あ、違うんですか。 JOC
だ。 IOC だって。なんだって。まあその中の少しは JOC に入るかもしれないけど、 JOC がその経済に関して何かあるかっつったらまた別じゃん。JOC から日本にの還元ってないじゃん。
ないでしょうね。
ないじゃない？想像する。
まあ、JOC 自体普段何してるんだよみたいなね。
そうそうそう。うん。だからそういうのを考えると、おーって。おー
って。大人の事情ってことですよね、結局ね。
まあそうだね。でもやっぱりこう、うまいことやってる会社もあるわけじゃん。うん、その5色の色に合わせて何か。こう安売りのセールをするとかっていう、
そうそうですね、
こともあるわけだし、ね、オリンピックセールって歌えないけれども、 オリンピックにちなんだ何かこうっていうね、
そうか
のをやってらっしゃるらしいよ。
そういうのもこうなんか見ててね、なんかこう歯切れ悪いっつうか、なんかこう釈然としないなとか思いながらね。いやまあそのスポンサーの件はそれは一応ある程度はしてたんですけど、
うん、
だけどこれ言論統制じゃねえのとかね、
うん、ちょっと悲しいか。まあでもさその例えばさ300円とかね、
うん、
何千円とかっていうレベルだったらあれかもしれないけど、億単位とかでお金を払ってて、その差別がないとなると誰もしなくなるよね、スポンサーに。
うん、だけどですよ、
うん、
それを総括させる言葉すらダメなんですよ。五輪って言葉では使っちゃダメなのはもちろん、おめでとう日本ですらダメじゃないですか、
うん、
ってことはやるぜ日本でもきっとダメなんでしょ。
おめでとう日本はいいんじゃない、おめでとう東京はダメなんじゃない。
ダメなはず、おめでとう日本はいいんじゃん、東京、
そう東京って聞いた気がするけど、あ、わかんない、どうだろうね。
じゃあおめでとう日本出したい、まあどうなんだ。
そしたらヤッホー日本とかダメなんかね、イエーイ日本とか。
うん。でも、なんての
日本
な、どうすれってんだよっていう話でしょ、う
ん、頑張れ日本はどうなのじゃあ。
頑張れ日本
いや、ほら、それってさ、震災にもかかってくるわけじゃん。
うん、そう、そう。
だから頑張れ東日本、んだあれ
それは 言論統制じゃないですか。表現の自由っていうのを。だって、それって厳密な、その、なんていうかな、人がそう思っちゃったら、ダメアウトになっちゃうとかなっちゃうと
日本は大丈夫なんじゃない。じゃあ
だったらそれでいけるけど、でもそしたらこんな問題にならないと思うんですよね。
まあね、
まあまあまあ、いや、また連れてきたとりあえずまあまあまあ、あのそのね、2020年、
うん、あと7年後、
うん、僕41歳。
そういう話。
いやいや違います。まだあの元気にね、
うん、
テクテク歩いてその見に行ける年かなと、
うん、そうだね。でもさ、絶対その間にさ東京で打ち合わせとかあったら絶対行きたくないよね。
あ、まあそれはね、うん、わかりますよ、わかりますよ、うん、すごいんでしょうね本当に
ね。
とえ何あのえかんかんカンパチか何か
8キロでしょ。
何
が8キロ範囲でやるってよ。
あ、そうか、お台場あたりでやってましたよ、そういえば。
そうそうそうそうそう。
バカじゃないですか。どこ埋めるんだよみたいな。
ただまあいいのは羽田からなんだっけ、ね、高速がつながるって。
高速なんて使えないですよ、誰かさんが渋滞しないなんてほざいたらしいですけど。
うん、絶対するよね。
無理無理。これからまたあのほら道路族かでしたっけ？なんとか族が。うん、頑張ってまた道路作ろうぜってなるんですよ。で金くれ金くれってなって、
うん、でもさ、うん、もう何交換機に来て、交換機っつうのかな、分かんないけど、もう今現存の第一波にできた高速道路って、
うん、
もう直さなきゃいけない時期に来てるんだって。40年経ってるから。
うん、
だからあっちこっちでガタが来てるんで、それを直さなきゃいけないっていうのと、丸かびりかぶり。
かびり
かびり。
かびりかびり
かびり。丸かびりなわけじゃん。
通すんだ。はい。
そう言っちゃったからさ。
はい。
だからそう考えると、ちょっと心配よね。そのために 8% 税率みたいな。
まあ実際そうでしょ。
あ、
ね、お喜びですよ。お喜び。
本当だよ、ね。もうさ、本当思うんだけど、消費税を 8% に上げる前に、あの、国会議員の数をまず半分に減らしていただき、お給料を半分にしていただきたいよね。
うん。大体そういうので言うと、これ以上減らしちゃダメなんだよっていう関係者が出るわけでしょ？
そう。それはその恩恵に預かってるからでしょ？
あのね、あの、多分ね、国民のね、半分もね、それは、半分より10分の1もね、それは支持しないと思うんだよ、なんだよな。うん、
だからね、もうほんとね、いいじゃん、スルシのスーツで。
ああ。
って。
うん。
丸が違うじゃん、きっと、うん。
そうですね。
確かに、スーツとかさ、靴とかさ、戦闘服とか戦闘着になるんかもしれないけれども、そんなに大事って。
まあ、だったら自腹で買えよってことですよ。
そう。あの、例えばね、あの、なんつったらいいんだろうな。 外交に行きますと、
うん、
よそ様にのお宅にお邪魔するときは日本国外の諸外国に行くときはねビットしたやつを着てってほしいけれども、うん、毎日ビットしたやつ着てなくたっていいじゃんって多少よれてたって文句言わねえ、言わねえよって、
うん、
思うのよね。だってさ
憂鬱になってきましたよ
最初からじゃん憂鬱なの。
そんなね不満はねもう何十年とね持ち続けてますよ、そんなもんは
ね。なんか本当でも思うあり方を考えてほしいなって自分自身の、
うん、
上の人たちは特に
ね、
うん、
まあ誰とは言わないけど、うん、議員当選してね、
うん、
隠し子いましたとかね言っちゃうのね、こう悲しい人、裏切り、その応援してくれた人を裏切るようなことをね平気でしちゃう人、
うん、もういらっしゃいましたね、うん、そういう方もね、
ね、すぐ離婚しちゃったりとかね。
そう、
なんかこう結局何のために議員なんですかみたいなのはちょっと根本的にちょっと疑問に思うことも最近あったりするんですけど、
まあ、隠し子がいてもいいよってちゃんと責任をね、
うん、
持ってくれているならば、ただ将来その子がその事実を知った時にどう思うかっていう部分とか、きちんとそれがね説明できるんであればいいと思う。その子に、その子の目を見て、うん、
はあ、本当ね、僕はね、もう、Y 氏をね、応援してたんていうか、Y 氏は結構好きな人なんですよね。芸能、まあ、タレントをね、
うん、
もう、いいなぁ思ったんですよね。もう、ちょっとがっかりですよ、最近のニュースではね。
ちょっとね。
もうちょっと議員って何なのさと。もっとこう、ね。
だから、もう、あれだよ。どっかの古代文明っていうか、古代
うん、
昔のじゃないけれども名誉職にしちゃえばいいんだよ。お前一切出ませんと。
あ、なるほど。
そう、それでもやりますかって。
うん、いいっすね、いいっすね。
3分の1ぐらいになりそうだよね。
確か古代のギリシャか何かそんな感じだったってね。
で持ち回りで、
うん、
いいよって言ってやってる人の持ち回りでトップが決まっていく。
うん、
それでやる人ってどんぐらいいるんだろうなって見てみたいですね。
見てみたい、うん、本当に。もう議員さんにとって国がね、草刈り場だとしたら、
うん、
その、草刈り場の草がもうなくなりそうだったのに、気づけよと。
そう。
草なんてもうねえんだよと。
うん。
つかみたら僕の庭にはもう草なんかないと。
庭があるだけいいじゃないか。
そっか、
庭っていうね。
そうね。うん、そういう人もたくさんいるんですよ。ね。
そうそうそう。
ということも踏まえてね、五輪もいいけど、五輪いいんだけど、
うん、
そこにたどり着くまでの道っていうのをね、もうなんていうかこう、いや、お金使えるとヤッホーみたいな考えじゃなくて、
うん、
いかに現状の問題をクリアして、
うん、
で、その、なんていうかな、無駄遣いせずにというか、まあ、簡単に言えば無駄遣いせずにですよ、
うん、
最高の結果を出して五輪を迎えることができるかっていうのが、まあ、決まっちゃったから、まあ、今それが一番大事なのかなってことなんです
ね。そうだね、結果も大事だけれども過程をぜひ実りあるものにしていただきたいよね、
うん、とりあえず僕は A 首相大嫌いです。腹痛か何かやめちゃった A 首相がね、
うん
うん、物価っていうか、物価上がっちゃったし、上がっちゃってね、もう円安になっちゃって、
うん、
だんだん、うん、もう、ダメ。とりあえず、すごい、最後はね、市場に触れて、もう、ほら、これから、ちょっと、フリートークに入らせてもらいますよ、もう、強引に。
うん、よ。
いいですか。もうね、今何分ぐらいですか、収録。
今ね、48分。
ダメだ、もう時間がない。じゃあ、最近ね、後藤さんと一緒に、
うんうん、
後藤さんをカーテレビの方に誘って、
うん、
OK もらったんで、次回から、今月号から出てもらえるんですよ。
おう。
で、結構、まあ、大宮とかに自転車で向かって、ある人に会ってきたりとか、二人で。
うんうん、ね。うん。
して、いろいろ話聞いたりとかして、
うん、
そこでフリーペーパーの話も、やっぱ本格的に動かそうと話になり。
おう。
で、あとは、カワテレビの他に後藤さん自身の活動も何かムーブメントを起こすためにね面白いことをやると、
うんうん、 なんかイベント立ち上げたね。
イベント、そう、そのイベントもちょっと関係あるんですけど、
うん、
あの運動系とか子育てに関わるようなことをちょっとやっていくことになりそうです。
おー、いいじゃないですか。
でですね。
はい。
あ、そう、あれだ。
なんすか。
オラガ町町会議ラジオ、覚えてます、
はい、うん。
あれも再開というか、また再び。
おお。
別にやめたわけじゃないんですけど、
うん、
なんかね、後藤さんが今日知り合いから、
うん、
あのえらく怒られたらしいんですよ。
そうなの、
うん、町会議ラジオ超楽しみに聞いたのに、なんで勝手にやめちゃうんだよと、
うん、
再開して、
おお、
言われたらしくて、
うん、
じゃあまあやりましょうかって話で、
おお、いいんじゃないですか。
はい、なのでそういったところでいろいろ活気づいてるところです。
ああ。
その全容とか何とかっていうのはまた川テレビとかそこら辺で話していくことになるでしょう。この番組でもね、このポッドキャスト、うん、まあ塊次第どんどん話していきますんで、
はい、
そこら辺をまあ応援いただければなと。
あ、はい、了解です。
はい、
じゃあ私もちょっと告知していい？
はい、どうぞ。
あんまりないんですけど普段、
はいはい、
9月の27日に発売される
うん、
ブヒという担当種花ペチャ犬を専門に扱っている雑誌に出させていただきます。
お、この前お話に なられてた、
はい、
ですね、はい、
はい、ボスと一緒に出ておりますので、ぜひ買ってください。
買って、もうストレートですね。
うん、
はい、わかりました。
はい、なんでこういう仕事をしているかとか、
うん、
そういう仕事をするきっかけとか、あと今、まあね、ボランティアとかもやらせていただいてるんで、なんでそこにこうたどり着いてるのかとか、
うん、
っていう話とかをね、多分させていただいてるのが出てるのかな。
多分って何なんですか。
そう、なんかね、まだね、そのお話ししたことが原稿として上がってきてないのよ。
そうか。
構成が入ってないという、
うんうん、
構成にすら上がってきてないみたいな、
うん、
状態なので、
ね、
ざっくりそんな話をしたよっていうことがね、
はい、
出てるので。
わかりました。
はい。
あ、
ぜひ。
はい。すいません、僕の方ももう一つ、もう一つありました。すいません。うん、9月30日、今月ね。
はい。
9月30日月曜日。
はい。
7時からですね、川口の、はい、うーん、もう場所忘れましたけど、
え、
なんとかっていうちっちゃい公民館の方で、
うん、
あ、やべ、今ちょっと関係者聞いたら怒るな、
うん、
ちょっと
怒るよ。
公民館で、
はい、
公民館でとある勉強会があるんですよ。
お、
KFC っていう、はい、ケンタッキーフライドチキンじゃないですよ、 KFC。 あ、 あそこで講師を務めさせていただくことになりました。
あら、
お題としてはこれからの動画戦略っていうね、
おー、
これから1サイトで、なんで動画を作っていくのかとか、そういったね、うん、メリットとか理由とか、そういったのをいろいろ説明させていただければななんて思ってる、こうそういった回がね、あるので、
はい、
もしご興味を持たれた方はね、川口私住んでますわなんて言ったら、もうぜひご連絡いただければそちらの方をご案内しますので、
はい、
ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
それでもうそろそろ時間もあったので、
うん、
カーズマンポッドキャスト第90回目、
ウォー、
お届けしましたのは大峰と
明けさでした。
それでは皆さん、また来週、さようなら。
さようなら。